吉田加納牧師によってメッセージをいただきます。ブドウ畑よなぜ。
はい、皆様おはようございます。エルサレムでは秋の収穫を祝う祭りをカリイオの祭りと称してお祝いをします。なぜカリイオの祭りと呼ぶのかといいますと、イスラエルの非常に大切な経験、出エジプトの出来事を忘れないためです。400年間にもわたるエジプトでの奴隷生活から、指導者モーセによって、指導者モーセに率いられて脱出をしてした後、イスラエルの民はあれの40年もさまよい続けました。でその間、毎朝空から降ってくるマナという食べ物を食べながら、神様の養いを徹底的に経験させられてまいります。神様の約束への信頼と希望を、培われ養われてもいきました。そうした荒野の40年を生き抜いた先祖たちのことを思い出し、草木ですね、草や木で、仮小屋を作り、そして、今は定住することによって作物は農地から取れるわけですけれども、その取れた作物を仮小屋の天井から吊るして、祭りの期間中そこで仮小屋の中で、テントの中で過ごすわけなんですね。テントというかその仮小屋の中で、過ごすわけです。そのお祭りの内容は、イスラエルが選ばれたということを感謝すること、それから神殿がこのように自分たちには授けられているという喜びを感謝すること、それから、王国ですね、ユダの王国が栄えるようにということをお祈りする、そういうふうな内容を持ったお祭りなわけです。でね、そのお祭りの中では愛の歌が歌われた、あるいは愛の歌と呼ばれる歌が朗読されたと言われています。神様とイスラエルの関係を農夫とブドウ畑の関係になぞらえた歌です。畑のためだけに力を尽くし、全ての力を注ぎ込んで生きている農夫の姿と、そして畑はこの農夫の手によってのみ育まれ、それゆえ農夫の期待に沿うように実を実らせていく、そういう存在意味がブドウ畑にはある、ブドウ畑にはそういう存在意味しかないというような、お互いの存在をお互いに根拠づけながら、お互いに切っても切れない関係であるということを、神とイスラエルの関係に置き換えた愛の歌が、このお祭りの中で歌われる、朗読されるわけですね。でこの日も祭りの最中に預言者イザヤがブドウ畑の歌、この愛の歌を、にぎわっているエルサレムの人々の真ん中で語り始めたわけです。私は歌おう、私の愛する者のために、神様のことです、愛する者、私は歌おう、神様のためにそのブドウ畑の愛の歌を、うっとりするような甘く麗しい響きで、いつもと違わずこの歌は語られ始めたのでした。ところが途端にこの歌の調子は変貌します。打って変わってエルサレムの人々への弾劾、追及の内容になっていったんです。畑の持ち主自身が苦労し、手塩にかけて整えたブドウ畑、とびっきり上等な苗木を植え、ちょっと周報に種をまきって書いちゃいましたけど、苗木を植えて念入りに畑を今度は防護してですね、そして 芳醇なブドウの実りを心待ちにしていたというんです。しかし取れたブドウは酸っぱい、この酸っぱいっていう言語は一臭がしているという言葉、意味の言葉なんですけども、だから私甘いより酸っぱい方が好きっていうそんな問題じゃなくて、一臭を放つような腐ったようなブドウだったっていうんです。収穫祭のただ中でお祭りムードに酔いしれる人たちの真ん中で人々を凍りつかせるようなそんな言葉が響いたっていうんです。エルサレムという町は標高800メートルの高地にあります。丘の町です。その丘の丘陵の山肌を利用してブドウの栽培が行われました。私たちがよく知っている棚を作ってブドウをこの、まあ、枝と枝をこうつないでいく、そしてブドウの房が上から垂れてくる、そういう棚ブドウではなくって、畝にですね、そのままこのブドウの木の枝がずっと張っていく、ずっと畝にこう張っていくんですね。そういう地ブドウです、栽培の仕方がね。そして標高が高いですから朝露が降ります、けれども、山肌っていうのは遮るものがありませんから太陽が照りつけます、朝露がバーッと蒸発をします。その繰り返しによってとっても良いブドウが育つんだというふうに言われています。でも地面に直接ですから、この地面そのものはまあ何でしょうか、その太陽によってカラカラになりやすい。ですからもうとにかく地面をよく耕し、よく耕し、それからですね、石ころがいっぱいある土地ですので、もう石を全部取り除いて、そして、さらに獣、野の獣や盗人から守るために石垣をずっと作って、石垣の周りにはさらに石垣を作って、そういうふうにしてこのブドウ畑を何年もかけて作っていくわけです。もちろん期待値は半端ではないわけです、まあ、ブドウを絞る絞り場も大きな岩をくり抜いて作ったり、地面に岩を敷き詰めて作ったりします、まあ、とにかくですね手塩にかける、そういうこのブドウ畑に甘いブドウがやがてやがて必ずたわわと実る、そんな日を夢見て、まあ、汗をかき続けていくわけなんですね。そしてようやく迎えた収穫の日、その房をもぎぶどうの実を手にし口にしたところが、それが酸っぱい異臭を放っていたぶどうだった、使い物にならず絞るに値しないものだったと、まあ、その時の農夫の衝撃と落胆、がっくりと肩を落とし泣きたくなるような絶望感、長年の労苦がようやく報われるはずのその日が取ろうと失望に変わってしまうその瞬間、そうした農夫の悲しみと怒り、すなわちイスラエルに対する神の悲しみと怒りをイザヤは人々に告げたんですね。主語私はこの3節からは今度は神様自身に変わります。さあエルサレムに住む人、ユダの人々よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。どうか判断してくれ。私は怠けたのか、農夫の私に落ち度があったのか、どうか見てほしい、判別してほしい。私がブドウ畑のためになすべきことで、私が何かしなかったことが、何かすべきだったことがまだあるとでも言うのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。なぜ。神はユダの人々に問いかけるんです。神はその心を悲しみでいっぱいにして問いかけたんですね。先週はイザヤ書の時代背景について少々時間をかけて話をさせていただきました。預言者イザヤが活動を開始した時代は 比較的長く続いたユダ王国の安定期に陰りが差し始めていた時代でした。東方ペルシャの方では、ペルシャ湾の方では、アッシリアが力を増して他国への侵略を伺う、そういう素振りを見せていました。近隣の国々は本当に慌てまして、そしてそれに対抗していく対抗措置、安全保障をめぐって、どことどこがどういうふうに手を結ぶか、そうした暗躍画策がその地方一帯に起こっていくわけです。ユダの国もそのことが政治主題になっていきました。でも一方で、安定期に馴染んでしまったエルサレムの貴族階級の人たちの贅沢は改まることなく、その特権階級の人たちの贅沢の維持のために政治というのは図られてしまい、そうした局面の時こそイスラエルであるからこそね、イスラエルの存在意味っていうことについてもう一度原点に戻って、そして落ち着いて神の民としての信仰的態度に立ち返るべきだったんですけれども、そうではなくって、他の国々がやるようにユダの国も他国との軍事同盟というものを模索したり依存したりして、その国へ貢ぎ物というものをたーんと送って、そして国内にあっては軍が戦車剣槍、そういう軍備の増強に税金をどんどん投入していっておりました。その結果、貧富の格差は日増しに大きくなって、社会的に弱い立場の人々が捨て置かれていってしまう、そういう社会の様子を、社会の姿をイザヤは酸っぱいブドウと称したんです。神自身があなたたちのことを食べるに値しない酸っぱいブドウだとおっしゃっている、そのように伝えたのです。私たちは時として神様に問いますね。心の中でも神に問います。なぜ神は悪を行う人々ばかりが力を持ち、不正義や不公平、不公正にあえぐこの現実の人間社会のその実相に直面しては、私たちは時折、なぜ神はこのような不正義を許しておられるのか、そのように問うてしまうのですけれども、しかしそのような時こそ、実は神様が私たち人間に、私たち世界に、なぜお前たちはと問いかけている時なんですね。ユダの国、ユダに生きていた人たちのみならず、私たちの生きるこの世界、この社会も神のブドウ園なんです。ブドウ畑なんです。創世記の原書史をずっと私たち見つめながら、この私たちの世界、生命世界というものが神様の万感の喜びの中に創造されたんだということ、そして私たち人間は神様がこの土くれの中に息を吹き入れて、吹き回してくれて、そのようにして愛と期待を持ってこの私たちを動かそうとしてくれていた。神様の期待と愛が私たちの息なんだということを学びました。私たちも、そして私たちが生きるこの社会も神様のブドウ園なんです。神様の命の園なんです。神様のブドウ畑なんです。そして主人であり農夫である神のこのブドウ畑、私たちの生きるこの社会、この世界への愛と期待は決して絶えることはないのです。マルコ、またいるか、この3つの福音書を共感福音書と共に見比べて読むことができる福音書というふうに言うんですけども、この3つの福音書を通して、すべての福音書にイエス様が語られたブドウ園の例えがあります。ブドウ園の主人は ブドウ園を愛する、ブドウ園を育ててきた、そしてブドウ園のために雇用した人たちを本当に大切に思ってきた。しかし雇用した人たちは強盗のようになってこのブドウ園を略奪しようとし始めた。でもブドウ園とその雇い人たちを心配し愛しているブドウ園の主人は自分のしもべをブドウ園に送って考え方を翻すようにと促すけれども、袋叩きにされてしもべは返されてくる。次にまた次にとしもべを送る。そして最後はとうとう自分の跡取り息子もそのブドウ園に送った。イエス様はこのような例え話をなさりながら、神様がどれほどこの社会この世界を荒れ果てていたとしてもだからこそ愛し続けておられるかということを語られました。でもだからこそそのブドウ園は農夫によって農夫から尋ねられているんです。なぜお前たちは、なぜ私たちの社会も忘れてはいけないんです。神様のなぜという問いが来てるということ、いつも私たちが生きるというその場所には神様が愛してる、愛してくださっているということと同時に、なぜという問いが神様に離反するときに響いてくるんだということです。そしてなぜというこの問いは神様ご自身からも、そしてたくさんの人たちの悲しみの声やうめき声を借りてこの社会になぜということは問いかけておられるのだと思うんです。作家の落合恵子さんがフェイスブックで次のように叫び声のような投稿をなさっておられました。こんなにもひどい時代と社会を迎えるために私たちは今日まで生きてきたのでしょうか、今日まで生きてきたのでしょうか。こんな社会を迎えるために私たちの母や父は働いてきたのでしょうか。こんなにも残酷な社会を生きるために私たちの子供や孫は生まれてきたのでしょうか。子供は、世界中の子供は自分の生まれる国を選ぶことができません。戦争ができる国へと見事な前のめりで失踪する今の政権を許すことはできません。落合さんが嘆くこの言葉にも深い落胆の中からのなぜが込められています。こうであるはずではなかったのになぜという問いが、私たちのこれまで生きてきたさまざまなロープ、積み重ねてきたもの、また私たちの母父あるいは先輩たちの人生のロープ、それはこのような社会になるためだったのだろうか。なぜこんなことに。そして何より子どもたちの未来のためのなぜがあります。私たちが落胆をするその私たちの悲しみの背後には神様の嘆きも重なっているんです。私たちの人生の背後には、そして私たちのさまざまな嘆きの背後には、この世界、この命の場所を作られ、その神様がお作りになったその命の場所はあらゆる人々にとっての喜びの場、生きる場となっていってくれるようにと神様が願って作られた、その神様の思いというものが私たちの背後にはいつもあるんです。ですからそのような神様の思いを映したなぜという問い、これが預言ということかもしれません。預言者という人を私は今の時代なかなか見ることはできませんし、けれどもその預言者に代わって神様の言葉、神様のなぜというものを映して語っているいろんな人たちやいろんな声が響いてると思うんです。 誤解をちょっと恐れずに言いますけど、私は今の日本の酸っぱさ、日本の今の酸っぱさをいつも明確に訴えかけてくるのは、とりもなおさず沖縄だと思ってるんです。日本の歴史の中で、とりわけ戦争というものに関連して、戦争というものに関連して新さんを舐め尽くしてきたのは、舐めさせられてきたのが沖縄です。沖縄が置かれているさまざまな現実は、今の日本の社会がどれぐらい異臭を放った社会なのかということを知るためのリトマス試験紙のような存在だと私は思う時があります。玉城デニー知事があんなに苦しめられています。なぜ沖縄県民の代表者にあんな苦悩を負わせなければならないんでしょうか。問われるのは玉城デニー知事の方ですか。私たち日本社会全体が問われなきゃいけない。日米安保に追従する政府におもねる判決を下していく最高裁の方を私たちは問題にしなきゃいけないはずでしょう。にもかかわらず、沖縄県民の代表者、県知事がマスコミによって、政府高官によって決断ができない、司法判決に従えないのか、そのように責められ、なじられている。私は本当に酸っぱいなと思います。これはいびつだと思います。酸っぱいブドウ畑になってしまったんでしょうね、私たちのこの日本社会は。そして私たちはこの酸っぱさにならされてしまうんでしょうか。私たちの心の味覚っていうのはすごく問われていると思うんです。イザヤの予言、ブドウ畑の歌は今私たちのこの間で歌われているかなと思います。この歌をどう聴きましょうか。お祈りをいたします。神様、イザヤが歌ったブドウ畑の歌を、それは厳しい歌でしたけれども、私たちも今この時代の中で受け止め、聞き取ることができますように。聞き取るにはつらい歌ですが、でもあなたの愛と期待は終わっていないことをどうか信じ、それはイエス様によって明らかにされたということを信じて、期待に応えるブドウの実に向けて生きることができますように。この社会の矛盾、歪みのために本当に苦しんでいる人たち、あなたが支え慰めとなり、また光をそこにご用意くださいますように。またなぜと問われている私たち人間こそができることを成していくことができるように導いていてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。